今日霊的な命の大切さ、そして新井先生
12年前の3月末、被災地への2度目の訪問をいたしましたが、その先は岩手県沿岸の教会でありました。大船渡教会、新生釜石教会、そして宮古教会。大船渡教会は高台にあって津波の直撃を受けずに無事でありましたが、釜石と宮古の教会は直撃を受けておりました。特に新生釜石教会は、礼拝堂の壁、3メートルぐらいの高さのところでしょうか、浸水した水の跡、線がはっきりと残っておりました。教会の前には、後に赤テントと呼ばれるようになる簡易休憩所が設けられて、道行く人はそこで立ち止まり、お茶をすすりながらご自身の被災体験や直近の避難生活のことを話していかれる、そんな場所が作られていました。被災者同士で話すこともあれば、駐在しているボランティアに、そのことを聞かせていくというような、そんな時もあります。ボランティアはそこで聞くということの大切さ、それが重要なボランティアなんだということを認識する、そんなことが学べる場所でもありました。宮古教会も同じく被害をもろに受けた教会でした。礼拝堂の中を椅子やピアノが回りながら浮かんでいたと言います。こちらは、有名な登山家をはじめ、その登山家の仲間が仲間を集めてきてボランティアに入り寝泊まりをする、そんな拠点になっておりました。牧師に何が必要なものあるかと尋ねましたら、洗濯機が欲しいということだったので、2週間後洗濯機を買って届けました。避難生活で不自由をしている小さな子供のいる家庭にその洗濯機は回されて、とても喜ばれたと後日聞きました。繰り返し訪問する間、もちろんボランティアもいたしました。作業をしたと。ある日派遣されたのは、ビルの1階に店舗を構えていた美容院でした。破壊し尽くされた泥だらけの店内に様々な瓦礫が流れ込んでいて、極めつけは大きなトタン屋根がねじった雑巾のようになって入り込んでいました。ボランティアの依頼は、この店舗の泥をかき出してほしい、いろんな入ってきたもの、瓦礫をかき出してほしいというものでした。店主は言いました。この店の真ん中にあるトタン屋根は多分無理だろうから、これは残しておいて他のところをきれいにしてくれればいいですと。分かりましたと言って片付けを始めるのですが、はっきり言ってそのビルはおそらく解体されるであろう、そんなふうにしか思えませんでした。今片付けたところで何かできるわけでもなく、合理的に考えればその作業というのは報われることはない。店主もそれは分かっているんだと思うんです。でもだからといって放っておくことができず、とにかく片付けて次に何かできないかというふうに考えていたんでしょう。ですからこの世的には報われないと思われるその作業は、折れそうになる店主の心を支え、希望をつなぎ止めるという大きな意味のある作業でありました。だったらなおさらのこと、無理だと言われたから、はいそうですかと言って、言われたことだけをして帰るわけにはいかないねと。きっと店主は営業再開をイメージしているのでしょう。だったら、そのためには最も障害となる、そのトタン屋根を何としても取り除かなければならない。もちろん今もお話しした通り、結果的にはそのビルが解体されるか、あるいは大規模改修がなされなければなりませんから、今トタンを取り出す必要なんてどこにもない。そんなことをしても全く影響がない。でも店主の思いに寄り添うなら、何としてでもそのトタンを外に出す、そして店主に営業再開のイメージを具体的に持ってもらう、それが大事だなということを仲間たちと確認し、意見が一致して作業に取り掛かりました。一緒に作業をしていた新潟教会の長倉牧師がトタンのねじれを確認しながら、どのようにすればこれを広げられるか、 そういうことをシミュレーションしていきます。その指示に従ってねじれた途端を広げていきます。広げた途端をつなぎ目から引き剥がして分解していきます。そしてそれをいくつにも折りたたんで小さくして店舗から出していきます。すべて手作業ですから、途端を引き剥がすときは全身に力を込めて勢いをつけます。途端を小さくするためには折るのですが、それをきちんと小さくするためには飛んだり跳ねたりして、途端の上でこれを小さくして折りたたんでいきます。旗から見たら暴れているようにしか見えなかったかもしれません。気がつくと店主が仲間たちを、友人たちを呼び集めてきて、あっけに取られた様子でその作業を見ていました。自分たちでも驚くほど手前味噌でありますが完璧な作業でした。折りたたまれたいくつもの瓦礫となったトタン屋根は店内から運び出され、中は空っぽになりました。店主は満面の笑みを浮かべて、重機がないと無理だと思っていたけれども人間重機が来たと言って喜んでいました。せっかくだからと店主を囲んで記念撮影をいたしました。片道700キロ800キロおおむねそんなところへ 2,3 週間に一度訪問を続けました。作業もいたしましたが、でも多くの場合は訪ねて出会って話を聞いて、その情報をもとにボランティアの派遣や支援活動がより効果的に行われるためのつなぎ役をしたんです。何度も通って関係ができればこそ話してくれる本音がたくさんある、そしてより詳しい情報が手に入る、そんなことをしていたわけです。いつものようにある日、後方支援をしたいというところから、何かできることはありませんかという問い合わせがありましたので、出張バザーというのを提案いたしました。まあ、こういう時に古着を集めて送ろうという声がよく上がるんですが、実際に古着が集められて被災地に送られても、これは多くの場合ゴミになってしまうという問題があります。なぜなら服というのは好みがありますし、それ以上に集められる古着というのは本当に古着、つまりゴミとしか思えないような着古されたものになりがちだからです。そこで古着を集めるのはいいんですが、これをちゃんと厳選して自分たちでこれを持ち込む、そして自分たちで配布する、そして余ったら持ち帰る、もうそういうふうにすれば被災地に負担をかけずに、しかも被災地にゴミを残さずに、しかもみんなに喜んでもらえる役に立てるというふうに考えました。そこで出張バザーというのを提案したんです。せっかくですから焼肉や焼きそばとかそういうのを作って振る舞ったらどうだと、そんな意見が出てきまして、まさに出張バザーというような企画に、が出来上がっていきました。バザーとは言いますが、金銭の自由が一切ない、すべて無料で配布するというバザー風のイベントです。準備は当時の関東教区埼玉地区が行ってくださいました。物資は、持ってった物資はトラック1台分ぐらいだったそうです。でも集められた古着はやはりその10倍はあったそうです。もちろん綺麗なものだけを選んで持ち込んでもらいました。当日は会場となった大船渡教会にたくさんの方々が集まり、大盛況だった。みんな大喜びで、わずかに残ったものもその日来れなかった人のために置いていってほしいとリクエストされたほどだったそうです。ボランティアというのは時々お話をしますが、自主的にという言葉が語源になっています。あくまでも自主的にお手伝いをするのがボランティアです。ところが自主的であるためにその善意が相手の求めに応じているかどうかわからないという部分もあります。もちろん自分の善意が必ず相手に届くということでもありません。かといって何かを求められるまで待っていては実は始まらない。自主的に、しかも相手の声に耳を傾けながら奉仕をするというのが、そのバランスがなかなか難しいのであります。幸か不幸か、私には被災経験がありました。この貴重な経験というのは、ある側面から見れば神様から与えられた一つの賜物にもなりうる。これを用いないのは、やはりタラントンを使わないで土に埋めるのと同じだと、愚かなしもべと同じだというふうにも言えるわけで、 決して乗り気であるわけではないんですが、隣を通り過ぎないものでありたいというその思いに駆られて、用いられるなら用いられましょうというふうにしてまいりました。そのような中では悩ましい出来事にも多数遭遇いたします。例えば被災地で出会う善意と善意のぶつかり合いというようなものもあるんです。仙台に行った時にこんなことがありました。当時私と同じ同年代ぐらいの方だったでしょうか、学校の先生をしているという、普段はボランティアの方が支援物資を大量に持ち込んできた人たちに対して、現地のニーズも聞かずに勝手に物資を持ち込むなどは非常識だというふうに怒った、そういう出来事がありました。現地の要求を聞かずに物資を勝手に持ってきた、それに対して怒る。確かにその通りなんです。一方的な善意の物資というのが実は一番厄介です。先ほど言っていた古着などもそうですし、私の時には例えばパン200斤とかバナナ8箱とか、いきなりそんなものを小さな教会に送られてきても、それを配りようがない、消費しようもない。まあ、結果的には市のボランティアセンターに持ち込んで、みんなに配っていただくなどしたわけですが、そういったことはよくあることです。その時も私は東京区のその支援センターに立ち上げに参与し、物資のコントロールというのはきちんと徹底した方がいいですよということをアドバイスしていました。かなりの部分でうまい具合にコントロールしながらできていたように思います。ただ善意の迷惑物資というのはそれでも必ず送られてくる、何せ断っても送られてくることがありますから、送られてくる。それに対して、まあ、ボランティアが物資を持ち込んだ人たちに自分の怒りをぶちまけたというわけです。まあ、その気持ちわからないではもちろんないんです。ただ話を聞いていると、そのボランティアに賛同できないということにも、そういう気持ちも湧き起こってまいります。なぜならそのボランティアがいかにも分かったような気分になって、明らかに上から物を言っている。物資を持ち込んだ人たちに対して勝手に被災地に物を下ろすような、上から物を下ろすような迷惑な行為をするなと言いながら、じゃあ自分の態度はどうなんだということは全く問うていない。果たしてその人たちが持ち込んだ物資は必ずしも迷惑になるようなものだったのかといえばそうではないようで、要するに単に要望を聞かずに持ち込んだということに怒っていた。そうなるとその人たちの善意というのは、こちら側が設定したルールに沿わないという理由だけで否定されてしまうことになります。やり方がまずかったにしても善意であるという点は変わらない。単にやり方がまずいのであれば、次はこうしてほしいと教えてあげればいいだけではなかったのか。手前味噌ではありますが、自分がボラ船をやっていた時は少々無茶や非常識なボランティアがいても穏やかに諭しましたし、困った物資が持ち込まれた時もブチブチとスタッフ間では文句を愚痴を言い合ってはいたものの、当人に対しては感謝の意思を表し続けました。善意を受け止めた上で、次からはもっと良い方法で支援してほしい、支援してよかったと思ってほしかったからです。次にどこかで必ず災害が起こる、その時にまた動いてほしいけれども、その時には学んだ結果を生かしてほしいと思ったからです。頭ごなしに否定をされては真意はいつまでも伝わらない、闇の中に留められてしまいます。互いに思いや声に耳を傾け合って寄り添い合うことから始めなければならない、それが大切なのだと思ってやってきました。ですから仙台で出会ったそのボランティアのお話、態度には少々苦々しい思いを抱いていたわけです。同時に、じゃあそういう思いを抱く私自身はどうなんだ、何者なんだと自問する気持ちも当然湧いてまいります。経験があるからといって、そしていくつかでの災害の現場で支援活動をしたからといって、お前はどこに立ってどういう立場で物を言ってるんだ、そういう問いがまさに自分自身に向かっても鋭く刃を向いてまいります。 結局全員を叱り飛ばしたボランティアと立場を変えただけで同じことを自分は思っているのではないか。使徒パウロはキリスト教徒を迫害していた立場から劇的な改心の出来事を経験して、それ以後キリスト教徒として熱心に御言葉を述べ伝えた。堂々と御言葉を述べ伝えるしもべとなっていったことはよくお話しするので皆さんご存知かと思います。彼はとにかく熱心でした。妥協を許さない厳しさがギンギンにとがって、人々をそれこそ場合によっては脅かしていたんじゃないかと思えるほどまっすぐな様子でそれをしていたということが想像できます。ついていけない人たちも当然出てきたでしょう。自分たちにとっては都合の悪い教えだったら目をそらしたり耳を塞いだりして勝手な解釈を加えて自分たちの都合の良いように振る舞ったというような困った信仰者たちも出てくるんです。そういう人たちは自然とパウロに対立をするようになるでしょう。そしてパウロを批判するようにもなる。お前はどんな権威でそれを語っているんだ、お前は迫害者だったくせにどんな根拠でキリストのしもべと名乗っているんだ、そういう厳しい追及が日常的にあったと想像されます。ともすると心が萎えてしまいそうな、そういう攻撃に思えます。良かれと思って自分の信仰を明かしし、みんなを救いたいと思って誤った道から立ち直るということを進めているのに、なぜ自分勝手に振る舞っている連中から非難されなければならないんだろうか。いっそこんな人たちを悔い改めに導くのではなくて、もっと素直に御言葉に耳を傾ける人々に宣教した方がいいんじゃないか、お互い気持ちいいじゃないか、その方が、そういう思いに駆られるんじゃないか、そんなことを想像してみるんです。しかしパウロはそうじゃなかった。むしろ道を外れようとしている人々にこそ食らいついていくんです。そして自分に向けられた批判に対して、キリストによってこのような確信を神の前で抱いていますという証しを成していきます。まさにダマスコへの途上で劇的な改心の出来事を経験した、そのことを指して彼は証しをします。キリストご自身が私に直接語りかけてくださったんだという自由がパウロにはありました。ただイエス様はもうだいぶ前に十字架に挙げられ死に復活し、でも天に帰られた。ですからいかにもこの世的な発想の物言いではありますけれども、パウロが活躍していた時にはイエス様はもうこの世にはいない、信仰の中で語り継がれていた存在だったはずです。ですからパウロが出会ったキリスト、パウロが聞いたキリストの声、これはパウロ自身にだけ働きかけられたものであって、第三者の視点から言うと証拠も何もない、あなたの思い込みなんじゃないのという具合に一生に付されるようなものだったかもしれないと言わざるを得ないんです。でもパウロはこれを自分自身に語りかけられたキリストのものだという確信とともに、まさに私は使徒として用いられたんだ、神様にその権威を与えられたんだという確信を持ち、その弁明も頻繁にしていきました。それだけではありません。この権威、そして宣教したり教えたりしたり資格はまさに神様が与えたものであって、これはもちろん証文のように見えるような形で契約されたのではないけれども、私の霊的な部分に働きかけられたものなんだとみんなに明言をしていくんです。パウロって強いなと思わずにいられません。決してこの世の迷いや誘惑に惑わされることなく、あくまでもキリストに召し上げられた使徒であるという確信とともに、堂々と御言葉を述べ伝える働きに用いられていく、これがパウロでした。ともすると己の思い込みだけではないのかという不安に苛まれる、そんなことを危惧するんですが、彼に限ってそれはありません。そしてその確信をやがて誰もが認めるようになって、 あるいは受け入れざるを得なくなるというのは、彼が常にキリストを正しく証しし続けたからに他ならない、そう思います。イエス様がまだ世におられた時の十二弟子でさえここまでの確信を貫き通してはいなかったんじゃないか。部分的にはこの世の迷いや誘惑に負けたというふうな様子も伺い知る。しかしパウロは決してぶれない。まさに彼が確信する霊に仕える資格というのは揺るぎないものでありました。かつてユダヤ人は律法を中心に信仰を育みました。神様から与えられたはずでの掟である律法は文字という目に見える形で人々の信仰を育んできたものでした。しかし神様が人々に与えたのは文字ではなく、それを通して霊的に養われる愛でした。それを人々は文字のみにとらわれて、すなわち掟を守ることのみに集中してしまい、その掟が指し示す行き先を見失いました。ですから人々は愛に生きないで裁き合うようになってしまったんです。それが今やキリストの御言葉をこの世のフィルターにかけずに、ダイレクトに、しかも力強く述べ伝えるパウロの登場によって明らかに変化してきた。私たちが求めるのは霊的に高められることであって、永遠の命に生きるという恵みなんだということをみんなが悟り始めるんです。迫害が厳しい時代に、ともすると信仰を覆い隠すということはありがちでありましょう。それを無下に批判することはできないとすれば、まだまだ信仰的に未熟なんだと言われるかもしれません。ただパウロは弱い人に信仰とどめを刺すようなことをするのはそういうわけではなく、真理を正しく伝えるために最短の方法を取るだけであって、基本的には寄り添おうとする使徒であった、そのように思います。なぜならキリストご自身が弱い人々と共に歩み、パウロはそのキリストに倣って生きようと志す使徒だったからです。大切なことが見えてきます。それは私たちの言葉や行動にキリストの愛が宿っていますかと自らに問うということ。自分勝手な思い込み、これがはいただけません。あくまでもキリストの愛に裏付けられているのか、その確信を抱くのなら恐れずに前に進めということ。もちろん失敗や後戻り、後悔、そんなことは繰り返されます。勘違いもあれば無駄もある。でも霊的な命の炎を燃え上がらせるということを願い求め続けるなら、私たちは常に正しい道に引き戻され、立ち返り、喜びと感謝を持った信仰の決断を成し続けることができるのだと思います。12年経ってまだ癒されない心があります。そのような方々はもちろんのこと、私たち自身が霊的な命に養われて、この信仰がさらに豊かに成長させられることを願い祈りを合わせたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちをさらに恵み祝してくださいますように、聖霊を豊かに注ぎ、御言葉の糧に養われ、喜びと感謝を持ってこの命を全うし、あなたの栄光を表すことができるようにしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。